皆さんおはようございます。8月も第4の手術を迎えました。8月やつですね。もう1週間第5があります。8月の31日をもって、礼拝をもってですね、この夏の子どもたちにとっては休みが終わる、そして新たな9月を迎えていくという流れとなりますが、まだまだ暑い日が続きます。皆さん一人一人のご健康が支えられ、何よりも信仰が主によって支えられますように、一言お祈りを持って始めますので心を合わせてください。恵みと憐れみに満ちておられる私たちの父なる神様、あなたの皆が聖なるものとされますように。過ぎました1週間の私たちの歩み、そして暑い夏の日々も、この日に至るまで主の恵みと憐れみ、また御支えのうちに過ごすことが許され、新しい週の最初の日にこうして敬愛します兄弟姉妹とともに、また道を求めて来られた方々とともに、あなたの御前に出て主を礼拝することのできるこの幸いなるひとときを感謝いたします。過ぎました一週間の歩みの中で主の御心を悲しませ、また御胸にかなわないことも多々ありました。そのことを許してくださるとともに、今一度御前に出てあなたの御言葉を聞こうとしております。どうぞ私たちの心を整えてくださり、あなたの御言葉が私たちの心にとどまり、そしてあなたの御言葉によって生きるものとしてください。私たちには多くの祈りの課題があります。悩み、悲しみ、痛み、さまざまなものを持っておりますけれども、何よりもこの礼拝を通してあなたのご栄光と素晴らしさが表されますように。暑い夏が続きます。お一人お一人の健康を支え、弱気を覚えている方々の上には主の回復と癒し、そして傷ついている方々の上には主の支えと守りがありますように。この地域社会に使わされた教会として、神様がこの教会を続けて用いてくださることを信じてありがとうございます。司会者の祈りにありましたように、この日本のために、また地域社会のために、あるいは家族親族それぞれ使わされているところ、職場、学校と、神様は私たち一人一人、また教会全体を送り出してくださっていることをありがとうございます。今朝も共に御言葉を開きますが、御言葉を固く握ってこの新しい1週間を歩み、使わされたところで血の塩湯の光として神様が用いてください。先日は有沢宣教師がデプテーションに来てくださいました。世界宣教に携わる働き人、また送り出す教会や宣教団体を主が祝福し用いてください。今もなお世界の中で、こんな中にあっても、その働きに携わる方々を通して主ご自身がその技を前進させてくださいますように、よろしくお願いいたします。祈るべき課題はたくさんありますけれども、一切をお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝はこのヨハネの福音書6章の前半を開きたいと思います。なぜこの箇所を選んだのかと言いますと、サマーキャンプで講師の先生が集会1でこの箇所をメインにお話ししてくださいました。厳密に言いますと、このヨハネの福音書6章とともに平行記事といわれる同じ内容が書かれた箇所が他の福音書にもありますし、特にマルコの福音書6章にも触れながら講師の先生をお話ししてくださいました。ここでその全てを紹介することはいたしませんけれども、私自身がそのキャンプで教えられたことを皆さんにもお分かせしたいと願っています。この箇所にはイエス様が大勢の人たちに食事を与えるという、いわゆるこの給食のことが書かれています。食事をするということは日常生活の中で欠かすことのできないものですし、多くの人にとってそれが、当たり前のことでありますけれども、今の日本社会では この30年間にわたる経済停滞のゆえに、貧困の中にある方々や子どもたちが多くいらっしゃいます。児童館や、コミュニティセンターですね、コミセン、あるいは市役所、そこにあります市所などに行きますと、いろんなパンフレットがあるわけです。先日、岡山のある公民館に行きましたところ、子ども食堂に関する、案内がですね、たくさんありました。子ども食堂であったり、あるいは、カフェですね、さえずりカフェ、あるいは、子育てカフェとか読み聞かせカフェ、あるいはこの夜行っているカフェとかですね、子ども料理教室、あるいは子ども食堂立ち上げプロジェクトなど、一つの公民館でもう10枚ほどのそのような案内が置いてありました。私たちは日々の糧を与えてくださる神様に感謝を捧げることを忘れてはなりませんし、それと同時にこの社会の問題、経済的な困難や世界情勢、食料問題のことも心に留めたいと思うのです。毎月送られてきます、日本国際飢餓対策機構、ハンガーゼロですね。これは少し古いですけれども、このハンガーゼロの一番表紙の上にはですね、このように書かれています。一番上のところに必ず書かれていることですが、1分間に17人、そのうち12人が子ども、1日に2万5000人が、1年間で約1000万人が飢えのために命を失っています。毎月のニュースレターの上のところにですね、書かれています。1分間に17人、そのうちの12人が子どもです。1日に2万5000人、1年間で約1000万人が飢えのために命を失っています。世界での出来事ですね。私たちはこのことにも心を留めたいと思います。聖書には人々が食事をするという記事や、神様が必要を満たしてくださるお方であることが、いろいろな箇所に書かれています。今朝の箇所はいわゆる5000人の給食の奇跡と呼ばれ、イエス様が行われた印、奇跡の一つです。この奇跡もイエス様が神の御子であられ、救い主であられることを示すためになされた御業でありました。実際には男性だけでなく女性や子どもたちもいましたので、おそらくその5000人以上ですね、1万人以上いたと考えられるわけです。この給食の奇跡というのは1回のみだけではなく、聖書には実は今4000人、5000人と申し上げましたが、4000人の給食の記事も聖書には書かれています。例えば、マタイの福音書15章、あるいはマルコの8章を読みますと、別の給食の記事が書かれています。しかしながらこの奇跡は、群衆の政治的なメシア、もしくは王への期待をさらに高めることになりました。実際にこの後読んでいきますと、弟子たちの多くが離れ去っていき、もはやイエス様と共に歩かなかったということが、この後6章66節に書かれているわけです。今朝は特に弟子たちや群衆の反応に注目したいと思います。そして私たちはこの奇跡、印を通してどのようなことを学ぶことができるのか、私たちの信仰生活にとってどのような意味と意義がこの聖書箇所にあるのかということをご一緒に考えたいと思います。まず1節から3節までをお読みしたいと思います。長いですが、ご覧ください。そのうちイエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こうに岸に行かれた。大勢の群衆がイエスについて行った。イエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに、座られた。6章に入りますと話の舞台は、ガリラヤに移ります。ガリラヤは、これガリラヤ湖の西岸の西側の地域一帯を指していますが、ここではガリラヤ湖の北、 ベツサイダ近くの地域を指しています。一節の冒頭にその後とありますからありますが、五章からどのくらい経ってのことでしょうか。いずれにしましても多くの群衆がイエス様の後を突き従っていくようになっていました。その中のある人たちは毎年毎年行うエルサレムへの巡礼のために来ていたことだろうと思います。イエス様は病人たちに対して行った印のゆえに、イエス様は多くの人たちに広く知れ渡るようになりました。イエス様はガリラヤ湖の向こう岸、つまり北側へ行かれます。この湖は、この湖の西側に建てられたティベリアの町にちなんで、このティベリア湖とも呼ばれるようになったわけですね。1世紀の後半。ガリラヤ湖イコール、ティベリア湖ということです。そしてイエス様と弟子たちは山に登られます。イエス様は、と弟子たちは休息の場所を求めて静かなところに、退かれました。しかし群衆はそのようなイエス様のお心を知らずに押し寄せてきました。それは2節にありますように、彼らはイエスが病人たちになさっていた印を見たからであると、その理由がはっきりと書かれています。あくまでもその奇跡印を見て、ある意味この興味本位で突き従ってきた人たちでした。それにもかかわらずイエス様は憐れに満ちたお方ですから、それらの人たちを無視することなく関わりを持たれます。4節をご覧ください。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていたと、この短い文、さりげなく書かれてあるように思いますけれども、この4節の御言葉もとても大切です。群衆に食べ物を提供した奇跡は、杉越の祭りが間近に迫っている春の出来事でありました。この給食の奇跡の記事の中に、この4節の言葉が記されていることにはとても意味があります。群衆はローマの圧政、束縛から解放してくれるところの政治的なメシアを待望していました。待ち望んでいました。杉越の祭りは皆さんもご存知のようにエジプトからの解放を記念するユダヤの祭りであって、神様がイスラエルのためになしてくださったその大いなる偉大な救いの御業を思い起こすためのものでした。それが杉越の祭りです。五節を見ていただきますと、イエスは目を上げて、大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。6節も読みします。イエスがこう言われたのはピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられたとあります。大勢の群衆が近づいてくるのを見て、イエス様はピリポにどこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかとあえて質問しました。イエス様はピリポを試してこう言われたと書かれています。イエス様の関心は、この群衆に対する心配りと同様に、ピリポや弟子たちにもありました。イエス様があえてこのような質問をしたのは、弟子たちを試すため、特にピリポを試し、つまり訓練し、教育するためだったのです。まず第一に、時刻も遅くなっておりました。他の聖書箇所も並行しながら、比較しながら読んでいくとよくわかります。時刻も遅くなり、何もない、偏僻なところでありました。ですから弟子たちは群衆を解散させて、それぞれが何か食べ物を買うようにさせることをイエス様に提案しました。それが並行記事である、マルコの福音書6章35節から 36節にも書かれています。弟子たちは群衆が解散して各自で食事をとるようにと考えたわけです。そうすれば問題は解決すると考えました。そして二つ目は、群衆が食べ物を手に入れることができるようにお金のことを考えたわけですね。ピリポはイエス様のどこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかという質問には直接答えていません。ピリポはイエス様にどう答えたでしょうか。7節を見ていただきますと、一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。1デナリの単位というのは、当時の1日分の平均賃金でしたから、200日分の給料に相当します。今の金額にすればいくらぐらいでしょうか。ピリポが計算することそのものが決して間違いということとは言えません。それでは少しずつ取るにしても食べるにしても、200デナリでは到底足りません。実際に十分に養うだけのお金は誰も持っていませんでした。仮にですね、仮にパンを必要なだけ買うお金が手元にあったとしても、それだけのパンを買う場所が、この偏僻なところにはありませんでした。先日、高知の山奥、そして徳島の山奥に行く機会がありましたけれども、山の中に住む方々は、どのように買い物されているのかなというふうに不思議に思いました。私たちはすぐ近くのスーパーなどに買い出しに行きますけれども、そうした山の中、山間部に住む方々は、1週間に一度買い物に行くのでしょうか。あるいは、車が来てですね、それで販売で買うのか、いろいろと想像を思い巡らしました。イエス様は人間的な方法では、それが解決できないという限界を弟子たちに気づかせ、イエス様の御業に頼らざるを得ないことを彼らに理解させようとしたのです。イエス様はまさにピリポの信仰を試されました。そして三つ目は、今度はイエス様の弟子であるアンデレがイエス様に言いました。それが8節。9節です。ご覧ください。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言ったとあります。9節です。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でも、こんなに大勢の人々では、それが何になるでしょう。もっともな言葉だと思います。アンデレは一人の少年が5つのパン、大麦のパン5つと魚2匹を持っていることを伝えました。大麦のパンというのは、私たちは普段小麦のパンを食べておりますけれども、大麦のパンというのは小麦に比べると質が落ちるもの、貧しい人たちの食材であるということです。講師の先生もおっしゃっていましたし、しかも魚というのは小さな魚ですね。ある学者たちは、この乾燥した干物、あるいは漬けた魚であると考えています。いずれにしましても、5つのパンと2匹の魚、こんな少ない食べ物で、どのようにして多くの人たちを養うことができるでしょうか。これだけでは役に立たない、何の役にも立たないとイエス様に言いました。最初から諦め切ったような発言です。ヒャの講師の先生は、弟子たちはこの内々尽くしに直面していたとおっしゃっていました。つまり、足りません。十分にはありません。何になりましょう。この出来事の前を読んでいきますと、先ほどマルコの福音書6章のことにも触れましたが、マルコの福音書の 前半を読みますと、こうです。弟子たちはイエス様の力ある技を見たり、12弟子たち自身もこの出て行って 人々が悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出して、この油を塗って多くの病人たちを癒した後のことにもかかわらずです。そのようなイエス様の力ある技、それ弟子たち自身もそのような技をした後にもかかわらず、200デナリのパンでは足りません。こんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。5つのパンと2匹の魚でそれが何になるでしょうと不信仰が支配しました。実は弟子たちの姿は私たちの姿とあまり変わりがないのではないでしょうか。喜びと感謝の後にありません。無理ですと不信仰が私たちを支配することがあります。しかし、善に与えられているもので満足し、感謝を捧げるのです。イエス様の弟子であるピリポも、アンデレも、そばにいた他の弟子たちも、イエス様のその、御心といいますか、お心が読めませんでした。弟子たちの信仰の状態が、ここでも浮き彫りにされています。イエス様の言葉に対しても、足りません。5つのパンと2匹の魚があっても、それが何になるでしょうという、ある意味で悲観的な答えをするだけでした。大いなる御業を見て、大いなる御業を弟子たちもしたにも関わるその直後ですね、彼らはそのような不信仰な発言を繰り返しました。人間的に考えるならば、まさに確かに困難な状況です。しかし、人間には何もできないことによって、かえってイエス様ご自身の憐れみと御力が表されることになりました。講師の先生は教会でですね、弱さの学びをしているとおっしゃっていました。レジュメもありますので、来週には CD、あるいはですね、皆さん USB や IC レコードがありましたら、パソコンからですね、USB に取り込むこともできますので、もし USB ある方は、あるいは IC レコードある方はですね、お持ちいただければ、そのままデータを転送することができます。資料は皆さんにこれは貸し出しではなくですね、もうコピーしてお渡ししたいと願っています。そして、イエス様と弟子たちの行動を見ていきたいと思います。まずイエス様は、10節で、人々を座らせなさいとおっしゃいました。人間の知恵や経験に頼る弟子たちを前にして、イエス様はご自身の力を明らかに示すために、弟子たちに群衆を座らせるように命じました。まさに人間による解決ではなく、イエス様ご自身による解決です。私たちは人間的なこの知恵、神様から与えられた知恵や経験に頼ることがあります。それを用いることが決して即罪であるということではありませんが、様々な場面で主からの知恵をいただいて、私たちは判断し行動します。それでも究極的には神様の主の解決を仰ぐのです。イエス様はどうされたでしょうか。11節を見ていただきますと、そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから、座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして、彼らが望むだけ与えられたとあります。イエス様はパンと魚を超自然的に増やされて、弟子たちにそれを分け与える任務に就かせました。人々はまずこの座らせたところに、イエス様の深い配慮があったと思います。マルコの福音書では、このまとまって、このグループで座らせたと書かれています。そうすることによって群衆の数を数えやすかったと思いますし、群衆はその奇跡を増やされるという奇跡をよく見ることができたと思います。群衆は我先にと食べ物を争い奪うこともなく、群衆に分け与えやすかったことだろうと思います。 このようなところにも、この群衆を座らせるというところにも、イエス様の深い配慮を読むことができるのではないでしょうか。そして少年が持っていたパンを手に取り、ここにありますように、感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられたとあります。父なる神様に感謝の祈りを捧げているという点は注目すべき点です。どうやって少年が5つのパンと2匹の魚を持っていたのか、なぜ持っていたのか、聖書はそのことを書いておりません。しかし、するとどうでしょうか。男性だけでも5000人もの人たちに分け与えることができただけでなく、十分に食べることができたのです。具体的にこの奇跡がどのように起きたのか、私たちは知る由もありませんけれども、実際に起こった歴史的事実であることに違いはありません。聖書にご自身を示してくださった神様について皆さんとご一緒に考えたいと思います。今日は歓迎礼拝ですので、そのことも考えたいと思います。皆さんにとって神様はどのようなお方でしょうか。神と言いますと日本ではいろんな場面で使うかと思います。しかし私たちが日々使っておりますこの聖書にしても言葉にしてもこの神概念が違うということです。神様は何もない無の状態からこの有をあるを創造されるお方、創造されたお方、何もないところから物質や目に見えるものを作ってくださった、また作ることができる偉大なお方です。私たちの人間の体を見ても、これが偶然に作られたものとは到底思いません。精密な体であります。最近はこの人工知能ですね、AI、ロボットが人間にとって変わっていろいろな働きと活躍を見せております。確かに大きな貢献をしている側面もあると思うんですね、人工知能 AI。難しいことは ともかく、その AI のことを私もよくわかりません。ただよくわかることは、どのお店に行ってもですね、レジの方々が減りました。ピッとこのスキャンすれば、すぐ値段を読み取ります。なかなかスキャンできない時があって、イライラすることもあります。しかし、どんなにそのような人工知能といいますか、機械といいますか、AI が発達したとしても、人間を超えるようなことがあったとしても、ある部分、人間を超えるようなことがあったとしても、トータルの面において、人間を超えることはできないと思います。なぜなら、人間には、この魂と霊という部分が存在するからです。ちなみに今週の水曜日の祈り会で、名前出してしまいますけれども、宮崎兄弟がこの午前中の担当してくださいますが、この霊と魂と霊という部分についても扱って担当してくださいます。資料をお渡ししております。ロボットよりも人間の体の方がはるかに複雑に作られていると私は考えます。私たちの命と存在も決して偶然ではなく、創造者なる神様によって、ただ単に作られただけでなく、目的を持って私たちは作られているということを、この朝ご一緒に認めたいと思うのです。神様を礼拝するために、賛美を祈りを捧げるために私たちは作られ、今があります。しかも遠くにおられ何もしないお方ではなく、神様は私たちに心を配ってくださるお方であり、限りない愛を持って愛してくださっておられるお方です。注目したいことは、イエス様が食べ物を分け与える前に神様に感謝の祈りを捧げておられるという ところです。たくさんの群衆が食べ物を食べて満足しただけではありませんでした。余ったものがあり、一つも無駄に捨てないようにカゴに集めたとこの後書かれています。12節と13節をご覧ください。彼らが十分に食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも 無駄にならないように余ったパン切れを集めなさいとあります。その前にもう一度確認したいことがありますが、11節の最後を見ていただきますと、彼らが望むだけ与えられたとあります。そのような神様でありつつ、また12節を見ますと、一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさいとイエス様は弟子たちにおっしゃいました。そして弟子たちはどうしたかと言いますと、13節にありますように、そこで彼らが集めると大麦のパン5つを食べて、余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになったとあります。イエス様は弟子たちに向かって余ったパン切れを集めなさいと言って、そのイエス様が命じてくださったことに対して、それをスルーするのではなく、無視するのではなく、イエス様がおっしゃった言葉通りに集めました。そうするとこの13節に書かれている通りのことを通りに12の過去がいっぱいになったと書かれています。まさにイエス様の御手によって、手によって奇跡が行われました。イエス様が群衆に食べ物をお与えになったのは、単にこのお腹が空いているというその空腹になった人たちを満たすだけでなく、弟子たちにその奇跡の意味についても考えるチャンスを、考える機会を与えるためでした。招きの言葉でも読んでいただきましたように、この後イエス様はご自身のことを命のパンであると語られました。今週の御言葉、中方の今週の御言葉にも書かせていただきましたが、そこにある通りです。そしてこの奇跡を通して、イエス様ご自身が誠の命を与えるお方、そしてご自身の命を与えてくださったお方であることを、ことを伝えることになりました。5000人の給食、いやそれ以上の人たちに対するイエス様の給食の記事の出来事を通して、この後読んでいきますと、イエス様はご自身の体、私は命のパンですとおっしゃったように、イエス様ご自身の命を差し出し捧げることにつながっていきます。神の所有とされた私たちキリスト者は、神の民として生きるすべての必要を神様ご自身が満たすお方であるということを心に留めたいと思います。私たちが私たちにとって必要と思うものではなく、神様が私たちにとって必要と思うものは必ず与えてくださるお方です。このような偉大な神様の御前に私たちは、毎週どのような思いを持って礼拝をお捧げしているでしょうか。また、毎週来られている皆さん一人一人、それぞれそのことをぜひ考えていただきたいと思うのです。私たちはイエス様のこの給食の奇跡から、いくつかの大切なことを学ぶことができるかと思います。今から3つほど、お伝えしますので、メモできる方はメモしていただければと思います。一つはイエス様が群衆の日常的な必要ですね。ここでは食べ物でありますけれども、日常の必要に深い関心を持っておられるということです。イエス様は人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると、マタイの4章4節でおっしゃいましたが、同時に日々の生活における日常的な必要も満たす恵み深い、また憐れみに満ちたお方です。もちろん神様を信じていればこのように奇跡が起きて、今も豊かに与えられて余るほどに食べられるということではありません。神様は私たちの日常の必要に深い関心を持っておられます。今の世界の貧困のことを思うときに、神様はそれらの方々を無視しておられるのでしょうか。決してそうではありません。ある意味、為政者たち、その国の為政者たちにも大きな責任があるかもしれません。しかし、 確かにイエス様はこの日常的な必要に深い関心を持っておられますが、イエス様がこの世界に来られた、世に来られた第一の目的は、人々の物質的な必要を満たすことではなく、人々の心の奥底にある霊的な必要、魂の上渇き、渇望を満たすために、すなわち十字架の身代わりの死と墓からの復活によって、罪の許しと永遠の命を与えるためでした。それが最大の目的、イエス様が来られた目的です。そして二つ目は、弟子たちはすぐそばにおられるイエス様を本当の意味で理解しておりませんでした。これまで何度もイエス様の力ある技を、奇跡を見ていながらも、また自分たちでもそのような印をしていながらも、不可能を可能にするお方がすぐそばにいてくださる、このイエス様を本当の意味で悟ることができずにいました。弟子たちは他の群衆よりもイエス様の御そば近くにいながら、彼らもまた、弟子たちもまた心の目が、霊の目が閉ざされていたのです。私たちはいかがでしょうか。今、私たちはイエス様を見ることができません。この場面に、もし私たちがいたとしたら、どうでしょうか。弟子たちと同じだったかもしれません。そして三つ目に、少年のわずかな食べ物がイエス様の御手に委ねられたとき、イエス様はそれを祝福してくださいました。まあ、おそらく1万人以上いたでしょうか。そのような群衆をかろうじて何とか養ってくださったのではなく、まあ、十分に、いや、あり余るほどに養ってくださいました。大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになったとあります。まあ、12というのは完全な数、完全数と言われますので、その完全数と関係あるでしょうか。まあ、文字通り12のカゴがいっぱいになったと自然に、読んで差し支えないと思います。余ったパン切れを一つも無駄にしないように集めなさいとイエス様はおっしゃいました。ここで神様が与えてくださった恵みというものを無駄にしてはならないということを私たちは教えられますし、イエス様は溢れるばかりの恵みと祝福を与えてくださるお方であることがわかります。そして何よりも目に見える物質的なもの、物質的な祝福以上に、先ほど聖書講読でご一緒にお読みしましたように、エペソの一章ですね、特に3章から14章、14節、3節から14節をご一緒に交互に読みましたが、神様が天上にあるすべての霊的祝福をもって祝福してくださったことが書かれています。ぜひもう一度その箇所を読んでいただき、天上のすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださったこの事実を心に刻み、絶えず覚えたいものであります。そして最後の部分になりますけれども、群衆の反応をご一緒に見て終わりたいと思います。14節、15節をご覧ください。人々はイエスがなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて、自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれたとあります。多くの群衆を養ったこの給食の奇跡は群衆に大きな影響を及ぼしました。まず群衆はイエス様を普通の人ではないと考えたのです。神様から使わされたモーセのような預言者であると思い込みました。群衆はイエス様をまさに政治的な王に祭り上げようとしたわけですね。彼らはモーセを通して神様がアラノでエジプトの民を約40年にわたって食べ物や水で養ったように、神様が、 約束してくださった預言者であるイエス様も同じように民を養ってくれると考えたのです。信じ込んだのです。目の前でこの奇跡を目撃した群衆は、イエス様を新しい約束の指導者、預言者と思い込み、王として地上の王国を建てようとしておられるのだと勘違いしてしまいました。しかしイエス様は彼らのしようとすることを知ると、すぐに野蛮に退かれました。彼らがイエス様に求めたのは地上の政治的な指導者でした。ですので彼らはイエス様の働きと目的を本当の意味で理解しておりませんでした。その一方でイエス様ご自身がこの群衆に求めておられたのは、ご自身を神の御子、救い主と信じることでした。最初に申し上げましたが、この印によってもイエス様ご自身が約束されたメシア、救い主、キリストであることを示されます。ご自分の本来の立場が誤解されることを避けて、ただ一人イエス様は再び山に退かれることになりました。最後になります。皆さんはイエス様のことをどのような方として受け止めておられるでしょうか。イエス様は神の御子であられ、救い主であられます。またすべての支配者、保持者でもあられます。自然界の美しいものを見るときに、それを作られたのは神様、そしてイエス様も創造の御業に関わっておられます。イエス様は私たちの必要を誰よりもご存知であり、私たちを御心のままに満たしてくださいまし、良きもので満たしてくださいます。そして目に見えるもの以上に、この後イエス様が、私が命のパンですと言われていますように、何度も繰り返していることですが、霊的な必要、私たちの心の内側の上かわきを満たしてくださるお方、それがイエス様です。時として弟子たちのように、私たちは感謝や喜びの直後に信仰の言葉や、あるいは信仰の思いに支配されることがあるかもしれません。キャンプでも小林先生がおっしゃっておりました。感謝と喜びの直後に不信仰の思いや言葉が出るかもしれません。私たちはこのイエス様とさらに固く結びつけられて、いよいよ聖書の御言葉を通して私たちの心をこの取り扱っていただき、整えさせていただきたいと思います。またこれからイエス様を救い主として信じようとしている方々が、私が命のパンですと宣言されたイエス様をまさに神の御子、救い主として心にお迎えし、誠の命に生かされて神様の恵みと憐れみのうちに歩んでくださることを心からお勧めし、最後にお祈りを持って終わりたいと思います。ではお祈りしたいと思います。神様、今日のこの日という一日をありがとうございます。主の恵みのうちにこの日も生かされて、朝起きてこの場所に集まり、あなたを礼拝することができたことをありがとうございます。礼拝はまだ続いていきますが、共に賛美を捧げ、聖書を読み、また聖書からの御言葉をいただき、共に賛美と祈り、また捧げることができるこのひとときをありがとうございます。対象の優らない方々、事情があって来ることができない方々もおられます。新しい一週間の始まりの時に、こうして一つところに集められて、神の家族である兄弟姉妹が礼拝をお捧げすることができたことをありがとうございます。新しい一週間も暑い日々が続くことだろうと思いますが、それぞれ一人一人の歩みを祝福してくださるとともに、ご健康が支えられ、体調の優れない方々の上には死の回復と支えと、そして癒しがありますように。実際今朝体調を崩して来られない方々もおられます。礼拝に来られていても体の痛みを覚える方々、 健康の弱さの中にある方々もおられます。主はお一人お一人の心の内を知っておられ、また必要をご存知であられます。命のパンであられるイエス様を私たちは救い主として心に迎え、また今イエス様と共に歩む幸いを得ているものであります。さらに私たちはこの日本を見渡すときに、あなたのことをまだ知らない方々が多くおられます。そのような中にあって私たちは毎日の生活を送っておりますが、なおさらに私たちがあなたの御言葉のうちに、福音の素晴らしさのうちに生かされていくことができますように、そして私たちが言葉にしなくても、また言葉にしても、また私たちの姿や行動行いを通して主の素晴らしさが明かしされてまいりますように、私たち一人一人を教会を用いてください。新しい一週間が始まりました。8月、この新しい一週間があり、また8月31日にこのところに集ってまいりますが、残された子どもたちの夏休みの期間も主がお守りください。このひとときを感謝し、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。